医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は患者の問題を解決するために医療従事者が取るべきコミュニケーションについて帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、どのようなコミュニケーションを取るべきか、まず基礎のところを教えていただけますか。
はい、はい、これを聞きの方は医療従事者の方が多いと聞いていますので、そうすると、目の前の患者さんが持つ、様々な問題、例えば医療従事者が患者さんにやってほしいこと、それは薬剤師でありましたら薬を飲んでいただくことであったりとか、病気が早く良くなるような健康行動ですよね、それをしていただいたりっていうことだと思うんです。で、患者さんがそのいわゆる健康行動を取っていただくため、あるいは取るか取らないかというときに、この行動科学の考え方ではですね、動機と負担、これがシーソーモデルっていうんですけれども、シーソーの一辺に動機、その行動をするということの動機ですね、でもう一辺にはその行動をすることへの負担、これが両方こう重しとして乗っかっているとこう考えるわけなんですね。そうするとですね、動機が重くなれば負担は軽く感じるんです。逆に負担が重くなっていくと動機が軽くなっていきます。例えばそのお薬を飲むということに関しては、その動機というのは、このお薬を飲むと自分の病気が良くなる、それが自分の生活にとってどんなメリットがある、例えばずっと健康に仕事ができるとか、あるいは心筋梗塞とか脳卒中みたいなものにならないというと、非常にこう患者さんとしてもイメージしやすいんですよね。まずその医療従事者は患者さんのその健康行動の動機を重くするために、患者さんの理解しやすい、QOL ですね、生活の質レベルの話をして、動機づけます。でメリットを話すのをこう性の動機づけと言いまして、逆にその行動を取らないと、どんなよろしくないことが起きるのかと、これが負の動機づけの話になります。そのお薬を飲むことが元からこう不安だなと思っている方に対して、でも飲まないとこんなダメですよなんて言いますと、この不安に不安を重ねることになりますよね。なので非常にこう患者さんは辛い感じになります。ですからお薬を飲む不安を持っている方には、不安を重ねないでメリットの方のお話をする、逆に生活習慣病などいわゆる自覚症状がないまま検査値で薬を飲みなさいと言われている方は、そんなに本当に飲む必要があるのかと、結構動機が軽くなってたりするんですよね。そういう方には逆に飲まないことのデメリットをお話をして理解していただく必要があります。これがこう動機を重くするコミュニケーションですね。もう一つ、負担を軽くするコミュニケーション、これは副作用っていうのがですね、薬の場合は特に心配なことになりますので、その副作用はまず初期症状、患者さん自身が発見できること、気がつけることの話をするということ、それだけでなく、それが分かった時にはどのような行動をしたらいいのかっていう、この2つをセットでお話しすることで、患者さんが理解してですね、よく飲んでいただけるというご研究発表があります。他にもですね、その健康行動の負担には、面倒であるとか、受診することや薬に対してお金がかかるとかですね、分かりにくい、複雑であるとか、自分の生活背景に合ってないとか、さまざまな理由が負担としてあるんですね。この負担をきちっと患者さんから聞いて、どのようにそれを軽くしてあげることができるかが、医療従事者の大事な仕事になってきます。で、これで動機を重くする、そして負担を軽くするという、このまず2つのサポートですね。もう一つ重要なサポートがあります。それはシーソーモデルと今申し上げたんですけれども、シーソーというのは必ずこう軸がありますよね。はい、この軸といいますか、支柱といいますかね、これがこうずずずっとずれると、例えば片方の方にずれると片方が重くなりますよね。もう片方にずれるともう片方が軽くなる。これはテコの原理なわけなんで、こうずれる場合があるんですよ。これずれるっていうのはなぜずれるのかというと、 まあ、患者さん自身のこれはナラティブですね、ご自分の病気や治療に関してどのように考えているのか、その考えによって、まあ、一見です、同じような症状、同じような薬を飲んでいる方でも考え方以下によってすごく負担を重く感じたり、動機が軽くなってしまったりという場合があります。ここのナラティブ、患者さんの考えを支えてあげるというのも、まあ、私たち医療従事者、専門家の役割です。少し整理しますと、まあ、動機を重くするコミュニケーション、負担を軽くするコミュニケーション、そして患者さんの考え方、ナラティブを支えるコミュニケーション。この3点を意識して行うことが、医療従事者の重要なコミュニケーションポイントになってきます。さてですね、薬の場合はファーマシューティカルケアとこういうふうに言っていますが、まあ、それ以外の職種も、まあ、ケアのプロセスというのがあるかと思うんですよね。でケアのプロセスの中で常に相手が人間である以上はコミュニケーションというのがどんな場面でも出てくるんです。でも、まあ、どこのポイントを押さえて意識してやるかと、つまり私たちはコミュニケーションに関して言うとですね、まあ、一人一人もうすでに OK なんですよ。全然大丈夫なんです。なぜ大丈夫かというと、もうすでにもう社会で適応できているわけですよね、その仕事に就いている以上は。だから OK なんですが、プロフェッショナルなコミュニケーション、医療従事者としてのプロフェッショナルなコミュニケーションのポイントは、常にこう自分の言ったことがその相手にどのような影響を与えるかとか、あるいはこのような目的のもとにこのようなことを言おうっていうふうに意識化されたコミュニケーションができるかどうかが、まあ、プロフェッショナルかどうかの違いになります。で、医療従事者のプロフェッショナルなコミュニケーションというのは、まあ、先ほどの動機負担ナラティブということと、もう一つはですね、プロセスにおいて気をつけるべき4点のコミュニケーションがあります。一つ目はですね、まず信頼を築くということですね。まあ、信頼を築くっていうのは一番ベースになります。これ人としてですので、パッと会った時に、あ、感じがいい人だなっていうこともありますし、まあ、薬局でありますとか病院もそうなんですけど、その薬局に近づいた時、まあ、よく病院の前ではたくさん薬局がね、何軒もあったりして、まあ、どこに行こうかなと処方箋を持って、まあ、一番近いところに行こうかなとこう歩いて行ったら、その薬局のドアが例えば手垢でベタベタと汚れていた。これは何かっていうと、薬局側はあなた方患者さんのことを大事にしてませんよという、こうメッセージなんです。無言のコミュニケーションが飛んでるんですね。で、逆にピカピカに磨いている、そういう薬局は患者さんに対して私たちはもう気持ちよく迎え入れたい、ウェルカム、こういうコミュニケーションが飛んでいます。人と人と対面する前にコミュニケーションはまあ実は始まっているんですね。で、こういうことの小さいことの積み重ねが信頼なんですね。つまり信頼は薄紙を一枚一枚乗っけるようなものです。なのでベースの信頼感というのはどちらかというと、あ、この人だったら話せるなって思っていただく、まあ、そこまでがまあ最低限になりますね。そうしましたら、まずやはり医療従事者は患者さんにインタビューをすることが多いと思うんですよね。今回はどういうことでいらしたんですかとか、で、今まで何か病気になられたことありますかとかですね。で、この情報収集、インタビュー、非常に重要なんですけども、患者さんはですね、まあ、先ほどのナラティブの世界、主観の世界に住んでいるわけですね。で、患者さん自身が、まあ、主観的な情報、ここは S 情報と言いますけども、まあ、主観的な世界からどのような情報をどのように話していただくかというのが2番目に重要なコミュニケーションですね。そして、出てきた情報に対して客観的な情報も合わせて、まあ、アセスメント、評価をしていきます。この患者さんはこうこうこうではないかと、この時点で、まあ、専門職同士がお話をする、協議をすることがあります。これが、まあ、他のスタッフとのコミュニケーションですね。まあ、他職種で情報を共有してどのようにケアプランを立てていくかということが必要になってきますよね。で、最後に決めたプランを患者さんに対して情報提供したり指導をしたりしていくわけなんですが、ここも主観の世界に住んでいる患者さんに対して、まあ、通り一遍のことではなく、その方が受け取りやすいように納得していただけるような情報提供指導のやり方というのがありますね。 それをすることによって患者さんのアドヒアランス、つまりこう、あ、じゃあ頑張って飲んでいこう、頑張って治療していこうという意欲につながっていくわけです。で、今のプロセスもう一回整理しますと、まずは信頼を築く、この人だったら話せそうと思ってもらえるということ、次に主観に住んでいる患者さんからの情報を収集するための聞き方であったりとか、まあ、共感であったりとか、どのぐらい掘り下げるかといったコミュニケーション、そして得られた情報を客観的なものと合わせ持って、まあ、協議しながら評価しアセスメントしていく、問題を分析していくための多職種と仲間とのコミュニケーション、で4つ目が、主観の世界に住んでいる患者さんに受け取りやすい情報提供、そして指導をするというようなコミュニケーションになります。
ありがとうございます、うん、一連のこのコミュニケーションの中で、うん、特に気をつけることはありますでしょうか。
そうですね、どうしてもですね、こうコミュニケーションバリアって言いますか、よく、まあ、最近お話しするのは支援の罠って言ってまして、医療従事者っていうのは患者さんに対して支援を、まあ、する側だということですね。その際に支援をする側というのは必ず支援を求められるとワンアップするんですよ。立場が上がるんですね。で、ここの前提が理解できてないとですね、罠にはまってしまうことがあるんですね。例えばなんか頼まれ事すると、まあ、困ったなと思うかもしれませんけど、なんとなく嬉しくないですかね。それがワンアップの状態です。逆になんか頼み事すると、まあ、ちょっと自分がワンダウンすると。で、これが支援者と患者さんの関係の中で、まあ、どうしても出てきます。で、これを必ず無視しないということですね。で、まずいのはですね、支援の罠というのはこの格差をバンバン開いちゃうようなコミュニケーションを取っちゃうことです。例えば患者さんがですね、ちょっとこう薬余っちゃってんだよねなんて、飲まなきゃいけないのかねなんて言っちゃうと、いやいやこれは飲まなきゃいけないんですよ、もうバーンと即答してしまってバンバン情報提供しちゃうと。これは、ね、非常に早すぎるんですね。患者さんの問題が明らかになってない中で医療従事者が情報提供すると、すればするほど医療従事者の立場って上に上がっていきます。専門家ですよと。そうすると患者さんの自立につながりませんね。で、もう一つですね、罠の中には依存させちゃうっていうのがあるんです、まあ、まずはまあ私を信じて飲んでいきましょうみたいな、分かります分かりますみたいな、ね、依存すると責任持たなくていいんですね。で、責任持たなくていいとなると、まあ、これもアドヒアランスの妨げになるんですね。で、それからですね、ある一人の医療従事者に依存してしまうと、他の方々、家族とか他の職種との関係が悪い場合に、まあ、非常にこうあまりいいことがないことになります。じゃあどうしたらいいかっていうことなんですけども、やはりここですごく大事なのは、患者さん自身にこう理解していただくためには、いっぱい質問をしてですね、患者さんの言葉で返ってくるようにするわけですね。つまり医療従事者というのはですね、教えるというだけじゃなくて、患者さん自身のアドヒアランスを高めるというためのコミュニケーション、これは非常に今大事だということになります。
はい、ありがとうございます。今日は患者の問題を解決するために医療従事者が取るべきコミュニケーションについて、帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。